熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
さあ、時刻は6時を回りました。改めまして皆さんこんばんは、土井のり子です。
なんか調子くるよね。なんか先生の声から始まらないとすごく調子が来るんですけど、多分リスナーの皆さんもちょっと違和感を感じていらっしゃるんじゃないでしょうか。ここからの時間は熱血教えて中澤先生のお時間ですが、今日は中澤先生が所用のため、この後ニュース天気交通情報をお届けした後は収録でお届けいたします。というのもね、先日かな、中澤塾のね本部校みゆきのなるところに行って、まあ、収録をしたんですけれども、現場がもう現場なので、まあ、塾の中に入って収録をしたので、本当にね、その何年の収録の中でもこの後流れますけれど、塾のこの部屋の様子だったり、塾自体のねこう様子だったり、どうしてこういう感じにの作りになってるのかっていうような、普段なんだろう、ここのスタジオでは、まあ、お届けしていなかったようなね、ちょっとこう突っ込んだ感じのね内容にも一部なっているので、まあそういったところもちょっと合わせて聞いていただけたらなぁなんていうふうに思うんですけれどもね。やっぱりね、スタジオで隣同士で話すのももう慣れて話しやすかったんですが、塾の中っていうのもちょっといいねっていう話がね出ましたのでね、まあ生はちょっと難しいかな、この時間に急に6時に行って、みゆきまで行って生はちょっと難しいかもわかんないんですけど、たまにはね、やっぱその現場の臨場感なんかもね、ちょっとこう放送に乗せてお届けできたらいいんじゃないみたいなね話が出てたんですけれども、どうです皆さんね、結構塾の中の様子とかも、まあ体験に行けばね、もう何も間違いなく細かく見れるんですけど、体験に行く前にね、あ、こんな感じなんだっていうのを知れるっていうのもね、一つのなんかこう材料になるので、ちょっとプラスな情報になるんじゃないかななんて思ったりもするんですけれどもね。またこれからまあ年度末でね、新しい年度もこれで迎えるのでね、ちょっとこういろいろなものを変えながらね、新しい放送もちょっとしていきたいねなんて先生とも話していたので、またいろいろ変化したらご報告しますのでね、そちらの方もどうぞお楽しみになんて話してるんですけど、左に先生がいないので、なんか今日ちょっと肌寒くない？なんかちょっと私左肩がスースーするんですけど、いつも先生ちょっとね暑いですって言いながらこうね放送してたり、暑く暑くって言ってくれてるので、左肩がね先生がいないとねすごいスースーするんですよね。夏だったらちょうどいいかもわかんないんですけど、冬だからね、まだ春だからちょっと人肌がくっついてはないけどねっていうところですけど、まあ先生はちょっと今日はね所用でいらっしゃらないということですので、まあオープニングは私一人でこのように喋らせていただいているんですけれども、この後ねニュース天気とお伝えした後はもう収録の、音源が流れますので、その時はね先生の安定した美声がお届けできると思いますので、皆さんもあ、こんな感じだった、やっぱ二人いないとねって思うと思うんですけれどもね、安心して聞いていただけたらななんていうふうに思います。さあ、何はともあれ今日はねこの後収録ですので、皆さんからのメッセージは来週以降にお待ちしております。さあ、この後はお知らせを挟んで1曲お届けした後、ニュース天気交通情報です。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
はい、では熱血トークしていきたいと思いますが、
はい、
なんと、
はい、
今日は収録です、
ね、
何年ぶりでしょうか。
私先生との収録は初めてだと思います。
あ、のんちゃん初めてですかね、
はあ、前回は電話でしたもん。
ああ、電話ね、
どこかのビジネスホテルから私先生の顔を持って電話しながら、先生
どこです、九州かな、
大阪か九州 か, か そっち系でした。
はい、確かに、
ね、
まああれは生は生ですもんね。
はい、
いやでも新幹線のホームっていうか、
はい、
で放送したことあります あれはなかなかあのもう皆さんあの、ね、ちょっと古い話ですけど、僕は小学生の頃にねベスト10とか、
はい、
トップ10とか、はい、なんかそういう歌番組があって、それがよくあのね、新幹線中からとか、
はい、
なんかあの歌手って言ってた人たちが、はい、こう歌いながら登場したり、こう発車してどこで歌って出てくるとかよくあったシーンが、
へ
え、すごい昔はそういう時代だったんで、そうスタジオとかそのオンラインもないから、そうそうそう、
新幹線
から、そう新幹線中から歌いながらとか、なんかそのフェードアウトしていくみたいな絵とか結構あったんですよ。多分あの皆さん見てる方は覚えてると思うんですけど、はい、あれをもうちょっと自分全然関係ないですけどあの歌詞でもないけど、ちょっとあのホームの時はさすがに思い出しましたが、まあなかなかねそっちは恥ずかしいです。
ちょっとだって全然知らない状況を知らない人たちがいっぱいいる中で、
はい、
先生だって真面目に、
まあ、いっぱいっていうかね、やっぱ隅の方でやるんですが、はい、あの駅のスタッフとか来るじゃないですか。なので駅のスタッフが来た時に、はい、まあ、あどうもとかハローエブリワンとか言ってるわけですよ一人それはあのなかなかこうどういう風に
笑っちゃうかも、
はい、あのでも放送は続いちゃうから、
そうですよね、
はい、でまあパキパキ喋るじゃないですか、普通の電話と違うし、はい、何やってんだろうこの人はっていう風な、
ちょっと軽減な感じ、
軽減な感じありましたね。なんか東京の本郷っていうところでからもあったんですけど、はい、その時は完璧に皆さん見ました、僕を。
何みたいな感じですか、
何やってんだろうって。だから東京はやっぱりそこら辺はこう含んでくれる感じがあるんですよね。何でもありありなんで、
まあ受け入れる、
まあまあなんかしてんだろうなっていう感じだったんですけど、はい、まあまあそんなこともありまして、まあでも今回は収録なので、
そうですね、
なんと中澤塾本部校
にいます。今日教室の中ですね、
ここはね高校生の教室で、パーテーションがいっぱい置いてあるんですけどね、
すごい私たちがその学校みたいな塾とかの机と椅子っていうと、うん、まあ皆さんが思い浮かべる茶色のね、うん、
はい、
こうちょっとこう
それがありますね、
響くようなね、
はいはい、
その机もあるんですけど、ほぼ大半を一つ一つこうもう隣も区切られてて、ね、
高校生の人があの席固定で、ね、自分の好きな席座れるんですよ。
はあ、すごい立派な机と椅子が、
そうなんですよ、
まあ、
立派かどうかはあれですけど
立派です、
まあ特注なんですよ。はい、いやもうあのちょっとね、あの他のやつよりもだっと大きくなくて、
はい、
コンパクトで使いやすくしてるので特別仕様なんですが、
すごいですね、
そうなんです、
あと集中できそう、隣とかのね、うん、感じに左右されずに自分でしっかり、
高校生の子とかね、うん、あの通信の子たちが使ってますね。
へ
え、はい、
ここの部屋は、うん、中澤塾本部校の入り口入って、うん、すぐ左手側にね階段 の, 手, あの、はい、手前にねある部屋なんですけど、
はい、
ガラスのドア、大きなドアで仕切られて、
うん、
もう一つ奥に部屋があるんですけど、はい、黒板とあれなんですか、なんかちょっとタイヤとかブロックとか、
あれはねロボットのプログラミング、ものの仕組み研究室の機材じゃないけど、子供たちのものが置いてありますね。なのであの高校生のお部屋の反対側がそのものの仕組みっていうプログラミングの教室ですね、はい、今あのちょうどその今はあのマインクラフトをベースにしたねプロクラって教室を名古屋とか旭ヶ丘で、旭ヶ丘と日進か、うん、でやってるんですけど、手足の方はものの仕組みって言って、まあ、あのロボットを組み立ててやるっていう。だから3年やると3年、まあカリキュラムやって4年目はなんか自由にこうあれでいろんなもの作りますよ。なんかあの、洗浄機能付きトイレとか自動ドアとか、踏切みたいなやつとか、
そんな
ロボットとか二足歩行ロボットとか作りますよ。
すごくないですかそれ。
すごいですよ。
すごいですよね。
まあでも すごいけど、まあそれが普通になってきてます。
は
あ、うん、
時代ですね。
いや時代ですよね。今だからあのなんかあの塾もね頑張らなきゃいけないんですが、やっぱりこうマインクラフトとかのお問い合わせとかもう数段多いですね。
は
あ、なのでまあ豊橋でもね早々にもう開校していかなきゃいけない空気感になってます
ですね。
うん、
あの私から見えるちょうどその、
はい、
ね、プログラミングの部屋の黒板に、
はい、
いろいろ授業の内容、
そう、あれはね
ほぼ英語なんですけど、
あれはあの先生たちのミーティングの残りですね。
そういうことですね、
はい、
決して授業の残りではなくて、
授業っていうか、ここはあのちょうど向こうの部屋は外国人の先生たちのミーティングをやる部屋なので、
はい、すごい英語いっぱい書いてあると思って、
すごい英語というか、それはあの先生たちが、ね、ネイティブですから、ほぼ英語でやるから英語しか、
そういうことですね、
はい、逆に言うとあの日本語で書いても誰も分かりませんので、
確かに
ご安心ください、
授業ではなかったよかったです。
そうだからここであのミーティングしてで、やるんですね。まあ、うち来たことある方はね、見たことあるかもしれません。うち結構ガラス張りなんですよ。
で、本当に、一つの部屋
に。だから明るくなってて。
そうそう、窓も多くって。
で、今ちょうど、のんちゃんと私がいるお部屋と、隣のお部屋は、本当の普通の塾さんだとね、多分壁なんですけど。
そうですね。
普通の場合、ガラスのこう扉みたいなのが出てて。
はい。
でもこれを探したんですが、相当防音機能が高い。
そうなんですね。
そうなんです。
え、じゃあもしこの話をこう収録してるのを、はい、もう一個の向かい側の部屋で聞いてても
ほぼ聞こえない。
聞こえないんだ。
ほぼ聞こえない。僕が大きい声を出した時に隣の部屋に行かないようにっていうコンセプトで探したので
誰も振り返らないように、
まあ分かりますけど、はい、ただよっぽど大丈夫です。
へえ、
はい、
じゃあこれもすごい特注の、
これは特注ですね、まあ、探したって感じですかね。
そうですか。
はい、なのでまあたまにはね。
これ開放的にガラスにする理由って何かあったんですか、うん、壁じゃなくって。
ガラスにするといつも先生が子供たち見てられますよね。
ああ、
どこからでも、うんうん、部屋入らなくても。
確かに。
で明るいじゃないですか、うん、やっぱり塾って夜なのでなるべく明るい感じが、あと開放的ですよね。
はい、
倍ぐらいに見えますから。
そうですね、圧迫感が全然ないです。
そうですよね、
うん、
圧迫感ないってですね、ただまあどっからでも見えちゃうんで。
確かに。
だからまあそういう意味で言うと、あでもどこの教室もそうですよ。
2階も
そうです。2階もお部屋は全部ガラス戸になってますし、基本的には開放的な形になってますね。
だってどこか一面全部壁っていうところがないですもんね。
まあまあどうしようもないところ以外は開けてます ね。
それぞれ窓、結構大きめの窓がね、1個2個ついてたり、
まあ、あとはやっぱり安全面考えると、うん、こういうふうにガラス戸でいつでもその誰でもが見れてるっていうのは、うん、まあ、子供さんを扱う上では大事だと思ってますので。結構幼稚園なんかもそうだと思いますけど、はい、見やすくなってるとこ多いと思うんですよ。何気ないところで、
うん、
窓がいきなり開いてたりとか、うん、くり抜かれてたりとかあるとこもある。
そうですね、
まあ、あれは見やすいようにだと思いますけど、だから結構手すりとかなんかいろんな面とかね、結構ストッパーとか、
はい、
階段なんかも校舎によってはまあ借りた時に格子になってて、うん、危ないとこもいっぱいあるんですけど、そういうとこは全部こう埋めたりとか、例えばこう扉閉めるところには子供さんが多いところはもうバンって閉まらないようにしてるとか、
ちょっとそーっと
閉めても
収まって
クッション挟むとか、
はい、
手を置くところはとか、そういうのは他の、まあ、塾さんよりは気をつけてるかなと。やっぱ3歳さんからね、2歳さんもいますからね。
だってある意味保育園幼稚園もちょっと兼ねてる部分
も
ね、
まあ、2歳3歳さんは逆にあんまりないまあ、そこまで勢いよくっていうのが力がないのであれですけど、まあ、年中さん年長さんあたりの方がやりかねないですね。
確かに。
ご存知のように。
確かに。
まあいきなり走ってみたり。
そうです。
そうなので飛び出さないようにちっちゃいことは実は、はい、まあ何気ないんですけど2階なんですよ、ちっちゃい子たちの授業は。本部校も高いところの方がいきなりどこか走っていっちゃったりとかしないので、
あ出口に遠い方が、
そう遠くしてあるので、
あ
基本的にちっちゃい子の教室も2階とか3階でやってることが多いです。
あそうなん
だ。はい、やっぱり1階だと飛び出しちゃったり
パッとね出口まですぐ行けちゃうと、
うん、ちなみに本部校もこう自動ドアしてなくて、
はい、
来ていただいて分かると思うんです。ガラス張りの大きなドアが玄関なんですが、はい、あれ重たいんですよ。子供の力では開かないようにして
る。おー、じゃあ先生とか大人が、
そう、
まあ、ちょっとまあ大きいお子さんはね自分で開けれると思うんですけど、
そうです、そうです、
開け
ちっちゃい子はまあほぼ開かないんで。
それはすごいありがたいです ね。
戦ってますよ、よく外から来てうーと
かわいい、開かないって。
でよく大人の方もまあちょっと軽い気持ちでやったら、うん、かいかってると思ってよく立ってる人が多いです。
あ 意外とあの鍵かかってるぐらいにも
そう意外と鍵かかってるぐらいの重さなんで、鍵かかってるよりも重たいぐらいなんで
立っちゃって待ってるんですね
待ってますねであの玄関なのにノックされますからね
あすいませんみたいな
そうなんだろうなと思って
で あ開いてますよっていう感じなんです
開いてますよみたいなね
へえ私入り口でさっき先生が開けてくださったのでは
い
全然ちょっと分からなかったんですけど、
はい、重たいです
帰りはちょっと自分で
帰りに行こう帰り重たいとかやって
あそんな可愛い声で大丈夫ですか
大丈夫です それぐらいの空気感で全然やって
へえじゃあいろんなところにそういう勉強面での工夫もそうだし、うん
はい、
そのお子さんを預かるっていう意味での安全面、
う
ん、
そうですね
もすごく工夫されて
そうですねやっぱりあのちっちゃいお子ちゃん お子ちゃんのお子ちゃまが多いのでは
い
まあ、大きい子もいるし、うん、だからまあその面はあんまりこう一つの学年とかね、うん、一つの年齢層にシフトせずにあの幅広く扱えるようなまあ教室の用途にもよりますけどねあの特に向山のインターナショナルスクールなんかは、はいまあ、ちっちゃい子をベースに考えてるので、うん、おトイレもまあちっちゃかったりとか、
はい、かわいいサイズですね
かわいいサイズとかあとなんかねあの木の中潜れたりとかそういう遊具もあるんですけど
あじゃあちょっと遊べるようなものも
若干ありますねはいだけどまあ基本的にやっぱりあのちっちゃい子仕様になってることが多いんで、
うん
まあ、机さもちっちゃいですからね
そうですねかわいいですよね、はい、あのちっちゃいサイズのものがいっぱい揃ってるとね、
まあ、かわいいですよね、だからまあなるべくまああの現状いろんなね教室があるんですけど、はいまあ、それに合わせてできるように工夫はしております
ただなんかこう開放的でまだ多いなっていうだけじゃなくて
な扇風機もついてるんですよね
ここ本当ですねだって私たちがいる部屋だけでもエアコンもついてるのに、
うん、
1,2,3,4 の扇風機が
まあこの扇風機がねあの何気ないですけどなかなかないんですよ壁付けの扇風機ついてるところって
そうか、
うん、置いてあるところ
エアコンしか見たことないかも
そうそうエアコンとまあ、扇風機であの風通しよくして、まあ、寒すぎないように、まあ、夏場もそうですよ冬場もまあ結構ねあの暖房とか入れた時でも実は案外あったかい空気滞留させたりするのにちょうどよくて
へえすごいだってお向かいの部屋だって
そうそう
ここから見てもまず2つはあります
よね扇風機ありますよ
あ3つはある
でなかなか扇風機ある部屋ってないですよねでもう1個だからあと上に上げてるんですけどこれ壁沿いにね皆さんあの聞いてる皆さんはちょっとね実際見れないんですけど手が届かないところに
ちょっと立っていいですか
どうぞ
私今ヒール履いてるんですけどあ全然届かない157センチプラスの1センチヒールでも届かないですね、
はい、手伸ばしてるけど届かないですからねだからあのある意味手を入れたりとか
あそういう危険も
ちっちゃい子たちが扇風機で危ないってことはないです
ないですね
置いてあるとやっぱり倒したりね倒したりいろいろ危ない
ですちょっと指入れてみたり鉛筆刺してみたり、はいはい
鉛筆刺してみたり
あの隙間にねガガガガって入れてみたり、ね、
むちゃくちゃ僕もあの言えないけど扇風機の中に手入れるってむちゃくちゃやりましたね
ねえ、まあ、弱ならまだいいんですけど揺らぎとか弱なら強でやられるともう本当に
あのツンツンツンってしてだんだんスピードが落ちていってそこをガッて
コツがあるんです
か、ね、やるんですけどまあそれは今だから言える
言えるけど
もうあのそんな今しか言えないこといっぱいあります、
まあね、一通り経験済みですもんね
いっぱいそうですねやっぱりあの子供の時は私もあの想定ではやりました
一通りね
はい今だとやったらね怒るようなことも
やりました今やってたらちょっと先生って
そうですねあのまあいろいろやりましたね
じゃあまあやったことがあるからそこも想定内に入れれて対策が取れる
そうそうそうまあなんであんなことしたんだろうなっていうのはありますよね
もうだってここにいるあのディレクターとかみんなに聞いてみたいぐらいね
そうそう
やってる
みたいななんかねあのあれですよモップをね、うん、手の上でこうずっと操って立てたままね
あ逆さまに
逆さまに立てたまま手のひら乗せて体育館中走り回ったりとかね
乗るんですかあの大きいモップ
僕得意だったんですよ、まあ、今更そんなこと言っても手のひらでやる方多いじゃないですか、
はい、
僕指でやるんで
指
5本あるじゃないですか、はい、5本の指一本一本にこう乗せてってポンみたいなのできるんですよ
えちょっとそれかなりの特技じゃないですか
特技なんですけど、まあ、今やってる子いたら止めますけど
あそうですねまあまあ傘では見たことありますよく
傘
の日傘に
もうあれはね本当練習です
練習何でも練習ですねじゃあ
練習です
すごいモップは初めて聞きました
モップでやりましたモップとかあのいろんなものをね今でもちょっとたまにこうねやりたくなりますけどまあ 先生なんで、
やっぱ男の子っていうのはこう先が尖ったものとか細い棒状のものっていうのも何でもね、
何の話かよく分かりませんが、
ね、あ本当にあ
の子供の時は経験則豊かにね、
あそうですね、
いろいろやりました。
あいいと思います、それが今の先生をね培ってる一つ。
いやでもできないですよね。だから僕子供の時もあの栗の木があってね、その間を、はい、あの肥料袋をあのソリみたいにして滑ったりとか。
危な
っ、はい、そういう今だとそう思うでしょ、
はい、
滑ってってあの切り株みたいにぶつかって怪我したりとかね。
危ない、
その辺の木に登ってみたりとかね、はい、いっぱいなんかわけのわからんことやって
る。崖があったら、なんでその間を滑るかねって、
崖があったら登るとかね。
登るんだ。
そう、土があったら掘るとかね。
まあね、
そういうこうやっぱりこう
自然豊かなところでしたもんね、
う
ん、先生。
そうそう、まあ、それにあのやっぱそういう経験則が今に生きてるところが多いと思います。
確かに、
いろんなことが起こりますから。
そうですね、
はい、
驚かない、多少のことで驚かない、
驚かないですね。今じゃもうね見ることないけど、まあ、そんな昔話もあれなんですが、本当ヘビを捕まえて一緒に散歩したりとか。
え、ちょっと待ってください、ヘビって一緒に散歩してくれるんですか？
散歩しますね、尻尾持ってってやると。
待って先生、それ顔が地面にずられてるってことです
か？あのヘビと一緒に、もうそうですね。
わお。
そういう遊びとかしてましたね。じゃあもう皆さん危険だから、まあでもやりたくてもなかなか今ヘビ見つからないじゃないです
か。まずね、触れない。
よくね、あの通学路にヘビと戦いがあって、マムシとよく合うんですよ。
え、しかもマムシですか？
一対一で目が合うんですよ、あいつらと。
はい、
でそう、ちょっと距離感とって戦うんですよ。だけどやっぱちょっと、まあすごい早いわけじゃないんですけど、まあまあなんとかなるんですが、目をそらさずに戦ってるんですよ。
え、その時先生は小学生です。
小学生ですね。
小学生でマムシに勝てるんですね。
あの戦いませんよ、逃げますけど最後は、
は
あ、果敢に挑むじゃないですか、
はい、
ちょっとちっちゃいやつとか特に。
へえ。さすがにお散歩したヘビはマムシではないですよね。
まあ、まあでも山かかしだったと思いますけど、まあでもどこあります
ね。
あとでは発覚したんで、あのその時は大丈夫みたいな話だったんですけど、ま
あ、
そういう昔話、まあちょっとあんまりこうね、皆さん真似は絶対しないでください。
やめてください、あの皆さん絶対
というか、まあでも最近そういうのもね、昔僕らの頃通学路にモグラが死んでたりとか、結構いきなりそういうのよく見ましたよ。今最近ちょっとあまりね見ないかもしれないけど、歩いてるとねモグラが出てきて死んでたりするんですよ。
え、眩しくて死んじゃう。
そうそうそう、やっぱり間違って出ちゃうんでしょうね、ひょっと出たらあーって
眩しいみたいな。
そう、
ダメだみたいな。
とか本当にその辺ヘビがパパとかおるとか、あーもう近くの池でもザリガニうじゃうじゃいましたからね。
あ、そうなんですね。もうだからそういう自然の遊びが大好きな子にとってはもう宝物エリアですよね。
そうそう、まあそうですね、まあ、昔は、ね、まあ、そんなのもありました。
へー。
なのでまああのただあのそのまあちょっと教育的話になると、うん、まあ、そういうものを経験していくことによって、まあ、その知らず知らずいろんなこう解決策とか、
はい、
まあ、怒られないようにするにはどうしたらいいんだとか、
はい、
安全に滑るにはどうしたらいいんだとか、うん、まあ、いろんなことを考えるじゃないですか、まあ、今はだからそれをプログラミングだったり、まあ、速読だったり塾の授業でやってるんですけど、僕らの時はもう塾もあんまりなかったので、まあ、そういう実体験から学んでた時が多かったかなっていう気はしますね。うん、なので、まあ、経験則よくあのやらせた方がいいかどうかっていう話よりもやってから考えていいと思うんですよ、いろんなものは。やってからマイナスになることはほぼなくて、経験則って経験値上がっていくと、であとはまあ自分で感覚解決させる、まあ、要はあの経験させて親御さんがじゃあこうしなさいあしなさいじゃなくて、まあ、自分で考えてある程度やって、まあ、見守っていただくっていうのもやり方として結構あるかなっていう。だから僕らも雑で本になると本でバッと渡されてそれ読むとか、買ったからみたいなね、なんか置かれてて手に取って読み始めたら全部読んじゃったみたいな、そういう感じなので、結構勝手にいろいろやってましたね。
あ、そうなんですね。なんかもうあの計画的に計画的にみたいなイメージもちょっと先生にあったんですけど、
いやなんか図書館行って端から本読んだりとかね。
へ
え。1日200ページぐらいだったよ小学校の時は。
はい、字の大きさはどんな感じの。
いやいや普通の電気あるじゃないですか、
はいはい、
電気ケラーとか、
はい、
コロンブスとか、
はい、
ああいうのとか小説あるじゃないですか。それで図書館図書室行くじゃないですか、2冊借りてくるんですよ、うん、で学校から帰って暇じゃないですか、うん、なのでずっと読んでました。
すごいです
ね。ものすごい勢いで読んでましたね。だからまあ速読も勝手にできるようになってますけどね。はい、
本がじゃあ自然とも遊ぶけれど、
そうそう、
本も大好きな青年だった。
もう青年っていうか少年ですね
少年、
はい、まあ、あの大好きっていうかそれぐらいしかないじゃないですか。
あ、
テレビもあの僕がいたところは本当に画像も悪かったりとか、まあ、見せてもらえなかったりしたので、まあ、 まあ、そういう意味で言うと他にそういうことしかやることなかったということは、だからね、蛇だったりアブだったりクモだったり戦いばっかりしてました。うん、だからまあね、なんか闘争本能もそこで誓ったかもしれません。誓
ったかもしれないですね。
まあなので、そういうものになるので、まあまあ、あの、いろんなことを、その今塾のこともそうなんですけど、まあ子供さんたちもね、いろんなこと起こってくるじゃないですか、うん、でも僕らもそれ想定していろいろやるんだけど、まあ、あの、やるなということも大事なんですけど、まあ、やるのも想定しながら、まあ、それをくるんであげて、まあ、より成長につなげていけるといいなということで、まあ、その、じゃあね、危ないからどこも行けないじゃいけないので、まあ、ある程度そうトライしていくっていうところとか、まあ、そのトライしてエラーして、まあ、それをまあ自分で解決していくところっていうのは、まあ、大事かなと思うので、まあ、あの、最低限ね、呼吸をしてなんか、まあ、安全なところであるのは間違いないんですが、はい、まあ、そういうのを気をつけながら上はしてるんですけど、まあ、多少ね、いきなり走りっていっちゃうこともあるなとか、いきなりジャンプしちゃうこともあるなとか、なんかいろいろ想定してないと、僕らはちょっと、あの、子供たちの成長をね、見届けなきゃいけないのでね。
そうですね。
はい。
結構勉強を熱心にやってる子たちっていうのは頻繁にね、あの、ご飯食べてまた来るみたいな、なんか、
いや、だから勉強しなさいとか、例えば勉強もそうなんですけど、あの、さっき言ったトライアンドエラーで言うと、まあ、やってみるっていうところで、どうやるかとか何やるかっていうことをやってなくて、どうやってやるって悩んでる子多いんですよ、うん、だから例えばこう勉強でもそうですけど、まずそのさっきの話からするとやってみないとわからないで、やってみたらやり方が、ま、違うとか合ってるとか、だからそのやるっていうことのスタートを切ってない子が非常に多いので、まあ、そのどうしてもやっぱりこうやってないことに対して評価じゃなくて、そのやり始めることを考えてないことに対して言っていかなきゃいけないんですよね、うん、気づくんでそれが、うん、なので、まあ、やってなくて言うのは簡単じゃないですか、やってないよ、だからやらない理由を考えて、なぜやらないか、なぜやれないか、でやるためには何したらいいか、どうやってやったらいいかみたいのを、まあ、その勉強でもいろんな活動でも考えてあげると、最終的な着地が見えてくるし、最後どうなりたいとかああなりたいという結論ないまま動いてる子もいるんで、さっきの遊びで言うと、こんなビニールで滑ってたしケツすりむくぞとか、木に顔当たるぞとかやって覚えることもあるし、最初から考えて危なくないのやろうとすれば、まあ、結論出てるわけだから、まあ、そういう風に、まあ、きっかけとかいろんなものあるにせよ、最終的にそこまでたどり着けば非常にこう頭の中ぐるぐる回って、綺麗に考えられるんじゃないかなと思います。
確かに、
うん、
結構そのやってないこととか、そのできてないことを指摘されるっていうのはまあ多いと思うんですけど、うん、そのなぜできないのかとか、うん、やるためには何がいるのかとか、そういったところまで一緒に相談に乗ってくれたりとか、うん、まあ、こうアドバイスくれたりっていうのは、うん、すごいやっぱりこう生徒さんからしても信頼もできますし、やっぱり頼りになりますよね。
まあそうですね、まあ、でもどうしてもお母さん方とかそうですけど、うん、先にこうどうしたいとかああしたいとかって聞いて、うん、例えばイエスノークイズみたいにしちゃう場合もあるじゃないですか、はい、食べたい食べたくないとか、うん、なんかそうやりたいやりたくないとか、
はい、
はい、嫌いとか嫌、うん、とか聞いちゃう場合も多いんで、嫌、うん、って言ったら嫌っていうか、うんちゅうしか2分の1になっちゃうんで、うん、やっぱりそういうこうもうちょっと広がり感になる、やっぱり誘導してあげるといいのかなって思いますけどね。教育的にものすごいモップからあの教育的な話まで教室なんでちょっとこうね流れてきましたが、
はい、
まあ、なのでまあ今日は収録した中での放送ということで、せっかく来たのでね、塾の様子もちょっと紹介できたんですけど、なんで、まあ、いろんなこと考えながら教室も運営してますし、まあ、子どもたちのいろんな可能性を、まあ、なるべくこうそのままの形っていうか持ってるものも潜在的な力を引き出しながら、まあ、やっぱりそのこちらでも伸ばしていくっていうところが大事なので、まあ、そういう教室作りと教室にしてますかなっていうところですかね。はい。なのでまた皆さん本部校もちょうど塾なんで言わなきゃいけないんですけど、キャンペーンもやってますから、
はい、
はい、教室覗きに来ていただくと。
そうですね。あれ3月の何日まででしたっけ？はい、
24日までですね。
24日まで。はい、でも今月も入っちゃいましたもんね。
今月入っちゃいますね。でしかもキャンペーンやってるんですけど、チラシ入れてないので、お友達紹介とか あのオールスタート応援キャンペーンとか全部やってますが、あの全くチラシ入れてないので、こう放送聞いていただいてとか、お友達探していただくとか、
はい、
そういうことでしかあのキャンペーンが分かりませんので。
そうですね、
はい、あのぜひ教室へ、あの、まあ、感染予防、ね、対策として、たくさんでお受けしてないんですけど、まあ、あのまずはご連絡いただいて、お電話いただければ、はい、中澤塾とか英語スクールアニーとか、あの何でもいいので弾いていただくとうちが出てきますので。
そうですね、
そのまま今ピピッとこうやると電話がかかっちゃいますから。
私いつも豊橋英語アニってやるともう一番上
にほぼ出ます ね。豊橋英語でも出てくるから。
おー、はい、素晴らしい。
まあ、アニだとあのアニミュージカルな
あ、そうですね、
下ぐらいに出てきますね。
はい、はい、そっちも若干混ざってきてる。
そうなので、ちょっとあのそういうカッコつけてね、まあ遊びに来ていただくだけでもね、覗いていただくだけでもいいと思
う。そうですね、はい、そういう時っていうのは2階、うん、大体皆さん2階で高校生が下。
そうですね、あのまあ本部校は、まあ、いろんな教室があるので、まああのインターナショナルスクールは1階だったりしますし、
はい、
まああの、いろんな教室ありますので、ぜひあの皆さん
近いとことか、
そうそうそう、
通いやすいと
か、ね、通いやすいとことか、
そうです、ね、
覗きに来やすいとことか、うんうん、はい、あの来ていただけると大体どこも先生が待ってると思います。はい、
事前にじゃあ電話をしていただいて。
そうですね
突然じゃなくてね。
あ、でも今メールが多いですね。
メール、
メールでのお問い合わせ圧倒的に多いんじゃないかな。
そうな
の。はい、もう時代変わりましたね。電話に必ず出なきゃいけない時代終わりました。
本当ですね。
はい、なのでまああのぜひ遊びに来ていただければと思います。
はい、じゃあ1本連絡を入れていただいて。
そうですね、
あの日付とか、
はい、
まあ、時間とか。
そうですね、
そういったところをじゃあちょっと、
そうですね、
あのご連絡いただいてい
ただいて、あの今日の話を確認しに来ていただけるといいと思いますので、
はい、
またよろしくお願いします。
はい、
今週も熱血を教えて中澤先生、45分間お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治と
土井のり子がお送りいたします。来週もお聞き流しなく、熱血教えて中澤先生。この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。
See you, take care, bye bye.